それいけピアノっち。この番組は子育てやお仕事を日々頑張っているママたちのリアルな声をお届けするママによるママのための応援番組です。今回は子育て中に保育園であった出来事をお話しいただきました。私はお話を伺っていて泣きそうになってしまった部分もあったのですが、ママのリアルなお話を伺えたと思っています。一体どんな出来事だったのでしょうか。それではインタビューをお聞きください。今日のゲストはココルネの岩井由紀さんにお話を伺おうと思います。私と岩井由紀さんは仲良しすぎちゃってココちゃんと呼ばせてもらってるんですが、
はい、
ココちゃん、まずは自己紹介をお願いします。
はい、ありがとうございます。私は30歳からの前向きな女性を応援するサイト、ココルネというものを運営しています。はい、ココルネはやっぱ30歳からの女性ってすごく、うんうん、ライフイベントがいっぱい重なってくると思うんですよね、うんうん、出産、恋愛、介護、離婚、引っ越し、何でもいいんですけれども、
いろいろですね。
でそういった中で一個一個で悩むというよりは、はい、いろんなものが重なって同時にいろんな悩みが、うんうん、ある中でやっぱりそこ一人で悩んでしまう方ってすごく多いと思うので、うんうん、そういった方たちのために少しでもリアルな情報を届けられたりプラスになればいいなと思って、うんうん、サイトを運営しています。
素晴らしい。ココちゃんのそのココルネのサイト、実は私も掲載させてもらってるんですけれど、
はい、ありがとうございます。
きっかけ、それをやろうと思ったきっかけ、うん、今もちょっとお話ししていただいたと思うんですけど、大きななんかきっかけとかってあったんですか。
は
い、
大きなきっかけは、うんうん、私がなんか体のことでちょっと気になってることがあって、うん、
はい、
で誰にも聞いてなかったので病気なのかなってずっと何年も思っていたことが、うんうん、実はその専門の人にちょっと一個の情報をもらっただけで、
はい、
実はそれ健康的なサインだよっていうことがあって、情報を知らないってこんなに違うんだっていうのがすごく衝撃的で、
はいはい、
だったらそういう一個一個のちっちゃい疑問というか悩みを、なんか情報がなんか見れる場があったらいいなが一番初めにありましたね。
でも確かにこの今の情報社会っていろいろその一個のことをね、検索するとブワーって出てくるかもしれないけれども、うんうんうん、
はい、
その女性に特化したっていうか、うん、その女性に関係することのいろんなことが一個にまとまってるサイトっていうのは ね、なかなかないから、そういうところをね、ココちゃんのところはやっていこうっていうとこですよね。
なんかこれちょっと症状で気になって調べると、うんうん、一気に病気になってしまうじゃないですか。そうそうそう、
ちょっと怖い感じしますよね。
そうじゃなくてちょっとした悩みなんですよね、
うんうんうん、確かに、
なんかそこら辺をなんか伝えていけたらいいなと思ってるんですけど、
なんか優しい感じのサイトです ね、
う
ん、
そうですね、
大丈夫大丈夫っていうのを、ね、そうそうそう言ってくれるサイトっていうか、う、ね、うんうんうん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、でこの番組なんですけど、はい、ママたちのそのリアルな子育ての現場の声、うんうん、こんなことがあったよとか、
はい、
まあ、それが楽しいことでも、うん、まあ、ぶっちゃけ本当こんなことがあったよみたいな、そのリアルな声をね、届けていきたいなと思って始めた番組なんですけど、はい、ココちゃんもね、ママということで、はい、今何歳ぐらいのお子さんお持ちですか。
今、うち女の子2人なんですけれども、
はいはい、
高校1年生と中学1年生になりました。
うんうん、おー16、7、8ぐらい。
そうですね。
ですよね。
大きくなりましたね。
大きくなりましたね。そう、そこでその18年ぐらい、そのママっていうことをやりつつ、まあお仕事もされつつっていうことで過ごして、うんうん、ね、今もでも過ごされてると思うんですけど、うん、まあ、ぶっちゃけ。
はいはい。
ね。綺麗事抜きで、ほんとぶっちゃけこういうことあったよみたいなのがあれば、
ね、う
ん、教えてもらえたら嬉しいなと。
ね、全部話したら3週間ぐらい話してた。
確かに確かに。終わらない終わらない。
終わらないと思う。で、そう、どういうので一番印象的なものっていうのを考えて。う
ん、はいはい。
でも本当にいいですかね、ぶっちゃけて大丈夫ですか、言って。
そうですね。私もね、正直、こういう番組なんで、どんなのがいいかなと思ってたんですけど、うんうん、
はい、
でも、この番組聞いてくださってるリスナーの方って、やっぱりママが多いんですよ。
うんうん、
で、
うん、
ママたちって、やっぱりそのリアルな声、をなかなかその人に話せないとか、まあ、話せる環境じゃないとか、ね、話したくないみたいなのもあるから、全部抱えちゃうみたいなのがあるんです あると思うんですけど、はいはい、でもまあ、リスナーは、あ、リスナーというかパーソナリティが私なので、まあ、ぶっちゃけた番組にしちゃおうか、みたいな感じで、うんうん、聞いていきたいなと思ってるんで。で、
大事ですよね。
そう、で、それが聞いてくれたお母さんたちの、うん、なんかちょっと元気の元になったりとか、はい、そういうのにもなってもらえたらすごい嬉しいなと思ってるので、
よかった。
ぜひ、ぜひぶっちゃけていただけたら嬉しいです。
ですね、はい、私ちょうど結婚をして、すぐに、はい、まあ、夫の転勤で、
はいはい、
もともと東京にいたところから関西に、神戸の方に行ったんですよね。なので、
はいはい、
まあ、友達がいないし、街もわからなくて、親戚とか、自分の親もまあいないっていうところでの、まあ、出産育児っていう風になったわけなんですけど、
はいはいはい、
まあ、その時していたお仕事が、うん、看護師をもともとしていて、
はいはい、
病院で勤めてたんですよね。
はいはい、
で、まあ、もちろんすぐに復帰してくれっていうことで、まあ、看護師って復帰して、うんうん、まあ、保育園に預けてたんですけど、うん、やっぱり、まあ、朝一番早い時間帯に預けて、
うんうん、
で、お迎えは一番もう遅い時間、最後にお迎えに行くみたいな。
だって看護師さんの働く勤務時間って、夜勤とかもあったりとかしますよね。
なので、保育園またがってたりして、
そうですか、うんうん、
2カ所にまたがってそこの送迎もお願いをしていたので、
はいはい、
だからもう9時間10時間朝預けてるような時もあるし、金額で言っても、うん、保育料だけで10何万過ぎてみたいな、一体私は何のためにみたいなことを、
まあ、それ、
ね、悩みながら、うんうん、してたんですけど、
はいはい、
まあ、
そ
のすごいショックだったことが実はあって、はいはい、未だにちょっと忘れられないんですけど、
はい、
まあ、お仕事しながら、うん、何度もやっぱり子供を預けてるっていうことで、うんうん、私もなんか自分のことを本当にいいのかなって、うんうん、責めながらもお仕事してたんですけど、うんうん、やっぱ職場では部長が、まあ、あんた何こう甘えたこと言ってんのと、みんなそうやってビジネスお仕事してんのよって言われてるので、あ、じゃあなんかこう辞めるっていう選択肢って、
うん、
甘えなのかお母さんとしてはって、なんか頑張んなくちゃってお仕事しようと思っていて、うんうん、
はい、
である時はなんかタイムカードのとこで栄養士さんに、
うん、
今帰り、いや、なんかお迎えなんですって言って、うんうん、何歳なの、いや、うちまだ2歳半でとかって言った時に、うんうんうん、ああ、かわいそうに、なんか3歳まではすごい可愛くって、そばにいればいいのに、みたいな、まあ、声がある中でお仕事してたんですよね。
うんうん、
で、ある時、本当にまた最後の6時過ぎギリギリの時に、保育園を迎えに行こうって言って、お迎えに行って、で、ちょうど行ったら、まあ、子供2、3人しか残ってなくて、で、子供がなんか積み木かなんかを一生懸命立てて遊んでたんですよ。で、来たらママのことチラって見て、来たのは分かってるけど、また積み木にこう、
集中してたからね。
そうそうそう、夢中になったんですよね。
うんうん、
で、そしたら、なんかそれを見ていた保育士さんが、うん、つづつつって来て、うん、で、岩井さんって言って、
うん、
今、どういうことが起こったか分かってるって言われて、
うん、
え、何ですかって、今、あなたの子供、今あなたに抱きつきに行かなかったでしょって言われたんです。
はいはい。
あ、そうですね。ってそれってねって言って、あなたが来ても別に嬉しいわけじゃないからだよって言われた。だからあの子はママのことが好きじゃないと。で、普通の、よそのお母さんが来た時は、子供って、わー、ママって抱きつきに行くけど、
はい、
なんかあなたには抱きつきに行かなかったでしょって。それはあなたに、あなたの愛を感じてないからよって言って。で、あなたも愛せてないからだっていう話をされたんですよ。
私、それ、私も2歳、今ね、ちょうど2歳半の娘育ててますけど、うんうんうん、保育園の先生にちょっとそれ言われちゃったらもう、
いやーね、ショック。
ショックですよね。
今もうなんか話してるだけでも、この話するたんびに、ちょっとうるうるってくるぐらい、うん、すごいショックで、で、その時はでも、あまりにもショックで、その先生の前ではよくわかんなかったんですよね。
何を言われたんだろうっていう感じですもんね。
なんかこう、真っ白になるぐらいで、
うんうん、
すみませんってだけ言って、うんうん、で、子供の用意して、なんかポーってなりながら、子供を抱きかかえて、で、ちょっと家が近かったんで、うんうん、
はいはい、
3分ぐらいのちょうど距離のとこだったんですよ。うんうん、で、なんか子供を、ま、抱っこしながら、ぼーっとしながら家に帰って、
はいはい、
エレベーター乗って3階のドアを、玄関のバチャって閉めたら、
うん、
途端に、 ドゥアって涙が出てきて、いやなんか玄関の前になんか子供抱いたまま泣き崩れたんですよね。もうそれが自分でもわかんなくて、こう何が起こってるのかわからないけど、ただただ、ただただ泣いてるみたいな。で、子供グーって抱きしめてるみたいな感じで。
一番なんか、なんだろう、仕事も一生懸命やって、子育ても一生懸命やって、一緒に入れてないその時間が長いっていうのって、誰よりも分かってるっていうか、
そう、それだけでも責めてるんでね、あの普段から。だから、もう頭の中に浮かぶのって、どうしろっていうのしか浮かばなかったの。これ以上どうしたらいいのっていう、もうこれ以上の努力ができないぐらい、あの、府長さんの前でも仕事頑張んなきゃいけないし、子供のためにも家にいる時には遊んであげてるし、いやもうなかったですね、私のできることが。
いやー、それは、私がそうだったらというか、ちょっと次の日も行けなくなっちゃうというか。
本当ね。保育園にね。
いや、本当に。
いや、そうなんですよね。いや、ちっちゃかったから、しょうがないんですけど、ただでもね、このお話をするときに、
はいはい。
一緒にお伝えしたいなと思うのは、やっぱその時ちっちゃいのでそういう風に見えなくなってるんですけど、後々何が起こったかっていうと、
それ聞きたいです。
やっぱ子供たちが、なんだろうな、なんか例えば一生懸命お仕事していると、子供たちがすごい自慢してくれるんですよね、お仕事していることに。
背中見てくれて、ママってねっていうやつですよね。そうそうそう。
なんでなんか友達に、うちのママって一生懸命こうお仕事してるんだよとか、あとは、いつも綺麗なお洋服着て、お化粧して、なんか、キラキラしてるんだよとか、で、今、その時、ちっちゃいぐらいの時は、そういう風に言ってくれて、救われたことがあったんですよね。で、今、子供たちが、高校の受験して、将来どういうことになりたいのみたいなのを塾で話をするときに、なんか私には直接言ってなかったんですけど、はいはい、たまたま塾の三者面談で、
はいはい、
実はなんかこう、子供のことが好きで保育士さん目指してるんですけど、
はいはい、
なんか子供のことができる、何か起業家を目指してるって、それの起業家に、そうそう、大事だから、経営の勉強もしたいって、あと子供の心理の勉強もしたいっていうのを聞いたときに、
ちょっとね、
まだね、泣きましたね。
感動。
そうなんだと思って、なんか間違えてなかったというか、
背中をちゃんと見てくれてるんだってなりますよね。
なんか本当に良かったって救われる時があって、だからその時は分かんなくても、子供ってちゃんと成長するし、ちゃんと見てくれるので、なんかね、良かったなって思える時が必ず来るんだなっていうのが今の私の
すごいな。なんか、その子供に直接何かをされて傷ついてるとか苦しいとかじゃなくって、なんかやっぱりママたちのね、私もお仕事柄いろんなママたちのお話聞いたりとかもするんですけど、
はい、
周りからのやっぱりいろんなね、向こうの人も言ってくる人も、もしかしたらその悪気があってとか ね、じゃないくて、
そうなんですけどね、
ポロッと言った一言が、当時の自分にとっては結構ぐさっとくる一言であるとか、で、それってやっぱりあんまり人に私も言えないし、言わないっていうその環境が、もちろんね、いろいろ多分あると思うんですけど、はい、そうするとどんどんママたち自分の中で蓄積してっちゃうから、
そうだよね。
なんかそういうのをちょっとずつね、なくすっていうのは難しいのかもしれないけど、でもこういうことあったけど、今こんなになってよかったなみたいなのが、どんどんあるといいかななんていうふうに、
そうですよね、
思ったりします。
当初のその話も、
はいはい、
私もやっぱり今おっしゃったように言えなかったので、
はいはい、
何かのきっかけで言ったのって1年後ぐらいですね、そのことがあったっていう話を。
そっか。
もちろんね、夫にはしたりとかっていうのはありますけど、
はいはい、
なんか、周りに何か言うとかっていうのは、なんか言わなかった気がしますよね。
ですよね。なんか結構何年か経って振り返って、あの時実はこういうことあったんだよね、みたいなのってあるけど、でも、 一番辛かったりするのって本当その時だから。
いや本当、ね、そうですよね。
いやーねー、
うん、なんかやっぱりでもきっとあるんだなと思うし、
うんうん、
そうそうそう、今言ったみたいに周りの人で悪気があって言ってるわけじゃないけど、うんうんうん、ただでも絶対に私は言わないようにしようっていうのは心に誓いました。なんか
何を、あー、なるほどなるほど、
こうすればいいのにっていう言い方は、
うんうんうん、
例えばなんか手伝ってあげようかとか、はいはい、助けてあげようかっていうことは言ったとしても、うんうんうんうん、なんかこうね、指示アドバイス的なもの、
はいはい、
求められたらもちろんあれですけど、
うんうんうん、
じゃない限りはあの助けてあげる以外は絶対言うのやめようって思いましたよね。
あ、そういう経験が今のその心根のサイトの運営するとか経営するとか、うん、まあ、いろんな人と多分コミュニケーションも取ってらっしゃると思うんですけど、うん、はい、そういうとこにもつながってたりとかしますか？
そうですね、だからやっぱり聞かないし、あの、うん、言わないし、うん、あと勝手に他のお母さんたちはみんなやってるんだ、うん、私も思ってましたし、
うんうんうん、
ね、みんなこういうのを超えて頑張って弱音吐かないで頑張ってるんだなって、
うん、
本当は違うのに、
うん、
勝手に思い込むので、うん、結局は言わないってなってるので、うんうん、やっぱり、うん、とサイトってこ、うん、ね、多分一人になった時に、
うんうん、
あの検索してたまたま目にするものだと思うんですよね、うんうんうん、
はいはい、
だからそういうお母さんが思い込んじゃってるお母さんが心根開いた時に、
うん、
あ、そういう人っているんだとか、
うんうん、
あ、これって病気じゃないんだとか、
うん、
なんかそういうところに気づいてくれて、
うん、
ほっとしてもらうとか、
うんうん、
いいんだって思ってもらえるようなサイトになったらいいなとは思って作っていますよね。
素敵。なんか今の、まあ、今日のね、お話伺って、うん、まあ、冒頭でも私ココちゃんのことが大好きすぎるって言って、言ってますけど、
う
ん、あ、なんか優し、なんかココちゃんってすごい優しい雰囲気っていうか、そういう包み込んでくれるそういうのがある人なんだなって最初に会った時から思ってたんですけど、
あ、ありがとうございます。
なんかいろんなやっぱそういう経験が元になってじゃないけど、
うん、
なんかあの今のココちゃんがいるんだなと思って、今日改めてお話伺えてとっても嬉しかった。はい、かったです。
ありがとう、ね、もう本当多分皆さんそうなんだと思います、はい、きっと、
ね、
うん、いろんな経験されてるんだろうなって、本当は辛い思いとか、
ね、うん、ママたちもちょっと この番組を通してそのママたちをね、
うん、
応援できるようなその番組になってたら、
ね、ね、
うん、いいななんていう風に思ってます、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、
でこの番組なんですけど、
はい、
あのピアノっちっていうピアノ教室が、うん、主催でさせていただいてる番組なんですね、
はい、
でゲストの方にちょっとこんな質問を最後にしようと思ってちょっとご用意してきました。
はい、
はいはい、それはですね、ココちゃんの一番好きな音、
はい、うん、好きな音
そうは何ですかっていうのをちょっと伺ってみたいななんていうふうに思ってます。
ピアノっちらしいですね
ありがとうございます。
ね、好きな音は、うん、あれですね、水滴の音。
おー、あのポタンってやつですよね。そうそうそう、
なんか水滴の音と、うんうん、
はいはい、
ポタンってなった後に、うん、なんかこう波紋が広がるじゃないですか、
うんうんうん、
あのなんか音になってない音、
あの間みたいなやつですよね。
その後の波紋のところまでをひっくるめて、
うんうん、
すごい好きかもしれないですね。
なぜ、
え
いや、なんかすごいそこに興味を持ちちゃった私は。
え、好きになぜは難しいですけど、
うん、確かに好きになぜは難しい
あ、なんかすごく澄んでるというか、
あー、なるほど、
うん、その多分広がってくイメージとか、す、うん、
静かにこう、
そう、静かに
スーッといく感じってことですよね。
スーッと広がる、なんかすごくこう心の奥の方にスーッて静かに広がってるようなイメージですね。なんで好きってすると、
うん、いや、うんうん、
大丈夫ですか？
大丈夫です。いや、なんかそのお話聞いてさらに好きになりました、
ありがとう
のことがそんな今日はあの水滴がの音が大好きとおっしゃっていただいた、はい、あの今日のゲストはココルネの岩井由紀さんでした、
はい、ありがとうございました、はい、
あ、で、あとリスナーの皆さんに、はい、あのココルネのイベントとか、もしこれ、はい、あのお知らせしたいなっていうのがあれば最後ぜひぜひ、
はい、ありがとうございます、はい、あ、今言ってみたいにたくさんの人が、うんうん、
はい、
あのココルネに触れ合ってもらいたいっていうのがあるので、はいはい、もしよろしければ、
はい、
あの検索でココルネってひらがなで、
はい、
あのググっていただくと一番上に出てくるので、
はい、
なんかそこでなんか1個でも2個でもココルネに触れ合って見ていただけたらいいなと思います、
うんうん、いいですね。あの 番組の、あの、ホームページでも、あの、はい、ココルネのサイト URL 載っけさせていただきますので、
はい、はい、
皆さん、はい、そこから、あの、検索していただいて、ぜひぜひ、あの、はい、ココルネのサイトにも、あの、足を運んでいただけたら嬉しいなと思っています、
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、今日のゲストは、ココルネの岩幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。日々いろいろな出来事があります。もしも何かで悩んだりつまずいたりしている方がいたとしたら、この番組を通して私だけじゃなかった、大丈夫と、そんなことを感じてもらえたら嬉しいです。パーソナリティは株式会社ニマートピアノッチ代表の斉藤由紀がお届けいたしました。また次週もお楽しみに。